新約聖書第2版をお持ちの方は142ページ、第3版をお持ちの方は156ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書19章28節から40節。これらのことを話して後、イエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。オリーブという山のふもとのベタパゲとベタニアに近づいた時、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気づくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしなぜほどくのかと尋ねる人があったら、こう言いなさい。主がお入り用なのです。使いに出された二人が行ってみると、イエスが話された通りであった。彼らがロバの子をほどいていると、その持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がお入り用なのですと言った。そして二人はそれをイエスのもとに連れてきた。そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれたとき、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる王に、天には平和、栄光は意図高きところに。するとパリサイ人のうちのある者たちが群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば石が叫びます。それをほどいて連れてきなさいと出して、小沢先生から御言葉を取り付いていただきます。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの民たちがここに集っております。主がお一人お一人を帰りにてくださり、あなたご自身の救いの御言葉をここにお語りくださいますように、主の栄光が表されますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今イエス様は一歩一歩エルサレムの町に近づいておられます。その町がもうすぐだというところまで来たときに、イエス様はこんなことを言われました。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。そう言ってから二人の弟子を使いに出します。なぜわざわざこのようなことをするのでしょうか。私たちはにはピンとこないんですけれども、当時の人たちにとってはおそらくすぐにピンときたことだったと思います。ユダヤ人たちは子供の時から旧約聖書を学んでおります。で、今イエス様がされようとしていること、ロバの子を連れてきなさいというそのことを聞いたときに、彼らはすぐに、ゼカリア書9章9節の御言葉を思い出したと思います。皆さんの修法のアウトラインの最初の方にこのゼカリア書9章9節の御言葉を抜き書きしております。シオンの娘よ、大いに喜べ、
エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばれ。まさにイエス様はこのゼカリア書の御言葉の通りに、その手順を踏んで、ご自分が救い主であるイスラエルの王となる方である、そのことを示そうとした。そのためにこの二人の弟子たちを使いに出して、ロバの子を連れに行かせた。ゼカリア書を見ますと、すべて説明ができます。そうか、この箇所はこういう意味だったんだね、ということで問題は解決です。じゃあ、次の箇所に行きましょうという話になるんですが、ではそれで本当に終わりなのか、そんなゼカリア書のことですよここは、という話で片付けてよいのかどうか、もっと深い意味がここに込められているのではないか、そのことをこれから考えていきます。じゃあどうやって考えていくかというときに、30節から34節のところをもう一度お読みしたいと思います。で、私読みますけれども、皆さんはそれを聞きながら、ここでどんな言葉が繰り返されているのかに注意していただきたいと思います。30節のイエス様の御言葉のところからお読みいたします。向こうの村に行きなさい。そこに入ると、まだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もし、なぜほどくのかと尋ねる人があったら、こう言いなさい。主がお入り用なのです。使いに出された二人が行ってみると、イエスが話された通りであった。彼らがロバの子をほどいていると、その持ち主が、なぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは、主がお入り用なのですと言った。どの言葉が繰り返されているか気がついたでしょうか。おそらく、これとこれとこれといくつかの言葉が何度も繰り返されているということに気がつくんだろうと思います。いろんな言葉を挙げることはできますけれども、今日はそのうちの2つに目を留めたいと思うんです。1つ目は、皆さんも気がつかれたと思うんですが、ほどくという言葉ですね。数えてみると4回使われています。それからもう一つ、繰り返されて、これは2回ですが、主がお入り用なのですということです。その他にもありますが、全部関係しておりますけれども、今日はそのうちの2つ、この2つに目を留めます。で、なぜ繰り返されている言葉に目を留めていくのか。皆さんも聖書を読むときに、聖書はどんなふうに読んだらいいんだろうかっていろいろとこう悩んだり考えたりすることがあると思うんですが、その中で一つの読み方っていうんでしょうか、としてこの繰り返されていくこと、短いこの範囲の中で何とか繰り返されること、やはりそれは何か意味があるのではないかと考える、そういうところに注意しながら読むということがあると思います。なぜ繰り返すのか。これは私たちが普段やっていることを振り返ると分かりやすいですね。皆さんは他の人に何か大切なことを伝えたいというときにどうしますか。どういう方法を取るでしょうか。文字で書くというのであるならば、そのところを赤い色で書くとかですね、あるいは大きな文字にして太い字で書くとか、文字の大きさや色を変えられるっていうんであれば、そのようにしてこれが大切だから、ということでするようにします。私の住んでいる家のすぐ近くには熊が出るということで、電信柱に 熊注意っていうのがあるみたいで、デカデカと書いてるんですね。それも本当に大きな、そして赤い目立つような色を使って熊注意。この間歩いていったら鹿注意っていうのもありまして、妻と一緒にそれを見て、鹿の上に馬描いたらどうなんだろうっていう話をしながら通り過ぎましたが、いっぱいいろんなものが出てくるので注意してくださいということで、こう大きな字で書くんですね。文字で伝えるときはそのような方法をとりますが、じゃあ聖書の場合はどうするか。聖書は言葉で、当時は人々はこの聖書を文字で読むということはほとんどできませんので、人の口を通して聖書の御言葉を聞きました。そうしますと、口で、言葉で、相手に大切なことを伝えようとするとき、皆さんもすると思うんですね。大きな声で、あるいはそれが誰かがこう代々聖書のように伝えていくというのであれば、繰り返していくわけですね。これが大切ですよって言ったら、その大切な言葉を繰り返すことによって、あ、これが大切なことなんだねということに気がつかくような書き方がされております。では今2つ挙げました、ほどくという言葉と主がおいでようなのですという言葉、繰り返されていますが、一体どうしてこれが大切なのか、それを見ていきます。まずほどくという言葉ですね。ほどくというのは日本語ではロバの子ですから、何かの木に、首からこう紐があって、その、紐が木にくくりつけられて、それをほどいて引っ張っていく、そういう意味だと思います。この聖書のほどくという言葉ですが、他の箇所でどう使われているか、もちろんこの動物の、紐をほどくという意味もありますが、救いと関係している言葉です。私たちがその罪というもので苦しんでいる、そして罪の結果私たちは死というもので苦しんでいる、神様はそこから私たちを解き放つのですよ、解き放つという意味でこのほどくを使うんですね。あるいは私たちは悪いものに、この世のさまざまな悪いものによって苦しんでいるけれども、その悪いものから私たちを自由にしてくれる、それが神様ですよという、その自由にするという意味でも使われている言葉です。いや、たまたまですよ、それは。ロバの方の紐をほどくというのと、私たちの救う、私たちを救うという言葉、たまたま同じだったんで、ここで使われているだけですよということでしょうか。でも今、イエス様はエルサレムに入られようとしております。十字架はもうすぐ目の前に迫ってきております。もう十字架と関係のないことをしている暇はありません。これだけここで4回のほどくという言葉を繰り返すのならば、このほどくという言葉、十字架につながっていると考えた方が自然でしょう。ロバの子をほどく、それはまるで私たちが罪につながれて苦しんでいるその紐をほどいて自由の ところに連れてこせ、来ようとしている、私たちを死の苦しみから解き放とうとしているということを、なんとなくこうそういうところが見えてくるところです。そのことが今度どうなっていくか、これはまた後で触れます。次に二つ目の、主がおいでようなのですという言葉を言います。二人の弟子たちはイエス様に言われた通りに行ってみました。そうしたら言われた通りに道端につながれているロバの子がいるのに気がつきました。さて、この二人の弟子ですが、不思議なことに持ち主に断ってから紐をほどいたんじゃないですね。あ、そこにロバの子がいる、これが言われたロバだと言ってですね、いきなりほどき始めた紐。普通はどうするでしょうか。自分のロバではありませんから、持ち主がいるはずですから、持ち主に断ってから、いいですか、これちょっと借りたいんですがと言って断ってからやるはずなんですが、イエス様の指示は、 断りもなくいきなりほどきなさいなんですね。でもちろんそばに持ち主がいましたから、何してんのお前はとこう、こうなんか盗もうとしているのかという疑いの目で、質問するわけですけども、それは当然なわけですね。でイエス様もちゃんとあらかじめ答えを用意しておりました。なぜほどくのかという人がいたら、主がおいでようなのですと答えなさい。主がおいでようなのです。イエス様の言葉は非常にうまく、作られているというんでしょうか、神様が語る言葉ですから非常に深い意味が込められていると思います。何が必要なのか、何がおいでようなのかということはあえて書いていない、言っていないんです。ただ主がおいでようなのですとしか書いていません。いやそれはもうここからわかるでしょ、言わなくたって。ロバの子が必要なんだよ。ロバの子、紐ほどいているんですから、ロバの子が必要だ、そういう意味でおいでようなのですと言えばもう全部わかっちゃう。まあ確かにそうですね、ロバの子が必要なんですよという意味で言っているのは確かですが、でも先ほど言いましたように、ロバの子をほどくというのは私たちを死の苦しみ、罪の苦しみから解き放つなんですよということとつながっているらしいということに、そこに目を留めていくならばどういうことになるでしょうか。主がおいでようなのです、何が必要なんでしょうか。ロバの子が必要ですというのと同時に、私たちが死の苦しみから解き放たれて自由になること、私たちが苦しんでいる死から私たちを解き放つことが主にとっては必要なことなんだと言っているんです。それがこの主がおいでようなのですという言葉に込められています。でも私がこんなことを言いますと、また小沢はなんか考えすぎだっていいじゃないか、言いすぎだあれはとかいう声が聞こえてきそうなんで、時々聞こえてきますので、また小沢はなんか変なこと言ってんじゃないのかなという、 こう疑問をお持ちの方もいるだろうと思います。じゃあなぜわざわざイエス様はロバの子の話を持ち出すんですか。ゼカリア書のあの予言が成就するために、それで、このロバの子を持ち出したということは確かにそうですが、なぜ私がここにこだわるのか。それはこの後何が起きていったのかを見ていけば、皆さんも理解していただけるんじゃないかと思います。なのでこの後どうなっていくかを見ていきます。イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入るとき、人々は自分たちの上着を道に敷いて、そのイエス様が通るその道に敷いて迎えていきます。これは、私たちの今の時代から見るとなんでこんなことするのかなと思いますけれども、当時王様を人々が迎えるときの、最大限の歓迎の方法であったと言われています。で、その上着を敷いて、そしてまた弟子たちはこんなふうにな叫びな、こんなふうに叫びながら、迎えていきます。37-38節を読みいたします。イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれたとき、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる王に、天には平和、栄光は意図高きところ。弟子たちがどうしてこのイエス様を大声で そのまた神を賛美し始めていったか、まあ、イエス様がこうエルサレムに入っていくことをどうしてこれほどに喜んで賛美していくのか、それは彼らが自分たちの見たすべての力ある技のことで、その弟子たちが今まで見てきた力ある技のことを思い出して、それで神様を賛美していっているのだと書いてあるんです。確かに弟子たちは見てきました。イエス様が今まで何十年も苦しんできたその盲人の目を一瞬にして開いていくっていう奇跡を見ました。手や足や、まあ、体の障害、病気、いろんなことで苦しんでいる人たちが一瞬にして癒されていく場面にも出会いました。死人がよみがえっていく、そのことも見ました。そして今ついさっき何を見たか、あの自分たちが子供の時から教えられてきた救い主、イスラエルを救ってくださる救い主はこのようにして来るんですよという教えられてきたゼカリア書の御言葉の通りに今イエス様が入っていくんです。ロバの子に乗って、そのロバの子もどこからか見そばにあった近くにあったロバの子にたまたま連れてきたので、本当に奇跡的な方法でイエス様がロバの子を連れてこさせた。もうこれは絶対にこのイエス様こそイスラエルの救い主である、王様となる方であるという確信を抱いて、それで賛美するんですね。でもその賛美というのはちょっと不純な動機から始まっております。このイエス様はイスラエルに地上の王国を打ち立てる、いやそれはそうなんですが、それは彼らにとって政治的な野望です。イスラエルに今革命を起こし、ローマ帝国の兵隊たちを追い出して、自分たちが大臣となり、そしてイエス様が王様となる。まあ、日本語で立身出世という、まあ、エリートコースを登っていく、自分たちはその頂点に立つのだという、そういう野望を持っていまして、それが今まさに実現しようとしていることをこう感じて、もう胸をワクワクさせながら神様を賛美しているんです。これが弟子たちの今の状態です。一方、このことを喜んでいない人たちもいました。イエス様をずっと憎み、隙があれば殺そうと考えていた、まあ、パリサイ派の人たちであります。パリサイ派の人たちも当然ゼカリア書の言葉を知っております。その場面を見たときに、何やってんだあの野郎っていう感じですね。イエス様はもう自分は王様気取りなのか、ロバの子に乗ってエルサレムに入る、これは最大のパフォーマンスですよ。見せつけているって感じですね。パリサイ派の人たちがこれを見たらどう感じるか、当然イエスも知っているんですけれども、もう黙っていられない。そしてみんながわー万歳万歳ってこう叫んでいる、その様子を見ればますます腹が立ってきまして、もう我慢ができない人がイエス様に言いました。先生、お弟子たちを叱ってください。文字ではですね、文字というか聖書では非常に穏やかな言葉で書いてあります。先生、お弟子たちを叱ってくださいというふうにこう穏やかなこうお願いをしているかのように見えますが、心の中は全く違います。まあ、怒りを持って言っているんですね。お前の弟子たちを黙らせる、そうしないのなら俺たちはお前を殺すの、それでもいいのか、まあ、いわばこれは脅迫であります。いい気になりやがってという、そういう思いを込めて、こう憎しみをぶつけてきました。 これに対してイエス様は40節でこのように答えました。私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びます。仮にこの人たちを今黙らせたとしても石が黙っていない、石が叫び出しますよ。まあ、だから黙らせる、弟子たちを黙らせても無駄ですよという、まあ、そんな意味であります。まあ、もちろんこれは大げさに誇張した表現でありますから、実際に、まあ、石が叫ぶということはないでしょう。まあ、もちろんイエス様は神様ですか、そうさせようと思えばできますけれども、言いたいのは何か。イエス様はこの今弟子たちが大声で賛美している、そのことを絶対に私は止めませんよと言っているんです。皆さんはこれを読んでどう考えるでしょうか。私たちは、まあ、聖書を読めばわかる通りに、神様を信じる者は神様を賛美していきます。ですから神様を賛美することは良いことであるというふうに教えられております。なので、まあ、弟子たちの心の内にはいろんなちょっと人間的なですね、動機はあったにせよ神様を賛美しているというか、ちゃんと書いてある。ですので弟子たちは悪いことをしているんじゃない、いやむしろ良いことをしているわけですから、イエス様が弟子たちがこの大声で賛美しているのを止めようとはしなかったのは、もちろんこれは当然ですよ。パリサイ人の脅しに屈するようなことはしちゃいけない、良いことをしているんだから止めるべきではない、そうやって納得するだろうと思います。じゃあその結果どうなったんですか。確かに弟子たちが賛美することは良いことだったかもしれないんですが、はい、ね、それで良かった良かったで終わりの話だったんだろうか。パリサイ人はイエス様が死ぬことを願っています、殺そうとしています。もしここでイエス様が、あ、わかりました、じゃあ止めましょうというのならば、彼らは、まあ、怒りを少し収めてイエス様を、まあ、殺さなくてもいいかなと思ったかもしれませんが、弟子たちが大声でこの神様を賛美すればするほどパリサイ人の怒りは増していきます。このイエスを殺さなければならないという思いはますます強くなっていったんです。ということは弟子たちは何をしていたか、彼らは、まあ、こう言っちゃ誤兵というか、ちょっと誤解されるかもしれませんが、のんきにって言えばいいでしょうね、のんき、神様を大声で賛美していたんです。もちろんそれは悪いことではない、良いことでした。自分たちの心の内にはいろんな人間的な願いが渦巻いてはおりますけれども、少なくとも彼ら悪いことはしていない。ところがその神様を大声で賛美するということで、イエス様は十字架に追いやられた。賛美すればするほどパリサイ人の怒りがますます高まっていきまして、それでイエス様は十字架に追いやられた。もちろんイエス様はそのことを知っております。知っておられながら止めようとはなさりません。いや、止めるとか止めないとかそういうちょっと消極的な話ではなくって、イエス様はあえてわざわざロバの子を連れてこさせてロバの子に乗るという、まあ、そういう姿を持って人々にご自分を示しました。パリサイ人も当然見ています。多くの人たちは 喜んだかもしれませんが、一方パリサイ人立法学者はこの光景を見てイエスを殺さなければならないという思いを強くしていきました。もしこれがイエス様がこんなことをせず目立たない格好をしてエルサレムに、人々のと一緒にに紛れて人々に紛れて目立たない形でエルサレムに入ったなら何も、ほとんど、問題が起きなかったかもしれません。ですからパリサイ人も、心の中ではこんなやつ来てほしくないなとは思いながらも殺そうとまでは思わなかったかもしれない。ところがイエス様はこのパリサイ人たちの心を逆なでするようにあえて怒りが増していく方向にそっちの方向にわざとしていく、いきます。ゼカリア書のあの予言の言葉、聖書の言葉、パリサイ人たちももちろん知っている、あの言葉の通りに自分がロバの子になって入っていきます。弟子たちが大喜びで神を賛美している、そのことも止めようとはいたしません。イエス様はパリサイ人の怒りと妬みの炎に、燃え盛る炎に水をかけるのではなくて油を注いでおります。ますます燃え盛るように燃え盛るようにと油を注いで消し立てております。それはどういうことか。結局その怒りが最大限に達したときにご自分は十字架に追いやられていく。イエス様、ご自分が十字架に追いやられていくためにそのアクセルを、車のアクセルをますます強く踏み込んでいるんです。なぜイエス様がここでロバの子を持ち出したのか。単純に あのゼカリア書の予言の通りに救い主が来たのですよということを示す、もちろんその通りでありますが、それはご自分の十字架をもっとはっきりと、もっと確実にさせるためであった、その目的があったということになります。イエス様はロバの子に乗って十字架に向かわれます。このロバの子がもし私たちのことを指しているというのであるならば、これは何を示しているんでしょう。イエス様は私たちの背中に担がれて十字架に向かわれたことになります。私たちは神である方を背中に担いで十字架に連れて行ったんです。神様を十字架に連れて行った。もちろん私たちそんな背中に乗せたつもりはありませんというかもしれません。でもイエス様は連れてきなさいと言ったんです。私にはあなたが必要なのです、あなたの背中に乗って私は十字架に行くんですって言うんです。イエス様が私たちと関係ないところで一人で十字架に歩いて十字架に着いたのではなくて、私たちの背中に担がれていくんです。背中に担がれたイエス様、なんということをするんだ、私をどこに連れていくんだと言って私たちを叱りつけるようなことはいたしません。むしろ、私はあなたの背中に乗りたいのだ。 あなたの手で担がれながら十字架に行きたい。あなたの罪が解き放たれ、あなたが救われるためには、私はぜひそのようにしたいのだ。私にはあなたが必要なのです。どうかあなたの背中を貸してください。そんなふうに語っているように思います。私たちはイエス様を背中に乗せて十字架に連れて行ったなんて考えたことはなかったかもしれない。私の罪のためにあの方は死なれたのだということは分かったかもしれないけど、十字架に連れて行った、手を貸していたというところまでは気がつかなかった。で、イエス様はそのようにされたんです。私がつく、イエス様がつくその十字架はあなたと無関係なのじゃないんだ。あなたは確かに私を背中に乗せて十字架に連れてきたんだ。そう言ってくださるんですよ。そのイエス様がどのようにして私たちを救ってくださったのか、これも実は旧約聖書の中ですでに書かれておりました。皆さんの手法のアウトライン最後のところに書きました。創世記49章11節、これはヤコブという人が子供たちを前にして最後の遺言をしていく箇所であります。でその遺言というのは、あなた方の子孫たちはやがてこういうことになるのだという、そういうあのことを語っている箇所であります。その中の49章11節をお読みいたします。彼はそのロバをブドウの木につなぐ、そのメロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの地で洗う。もう創世記のところからロバの子が出てきています。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの地で洗う。救い主であるイエス様は私たちを罪という木につながれている私たちをほどいて解き放ってくださいました。でもそれはご自身が苦しむということに結びついていきます。この方が血を流さなければならない、でなければそれをほどくことができなかったんです。この方は真っ赤な血を流されまして、その血によって白いこの衣を洗いました。そのことが主にとって必要だったんです。主ご自身がお入り用なのですと言ってくださいました。だから私たちが何かこのことで責められるということじゃないんです。あなた方に言われたから私はしょうがなくしたのですとは絶対にイエス様は言われない。私にとってこれが必要なんだとこの方は言ってくださって、私たちが罪の木ではなく良いブドウの木につながれていくことを願って、ロバの背中に担がれて十字架に向かって行かれました。 イエス様が私たちのためにしてくださったことを思い起こしたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、なぜあなたはここでロマの子の話を持ち出してくるのか。それも繰り返し繰り返し、何とも念を押すかのように同じ言葉を繰り返していくのか。ああ、ゼカリア書の言葉の通りだなというところでとどまっておりましたが、そこにあなたの深い思いと願いが込められていて、私たちを罪というところから死の苦しみから解き放つためにどうしてもこのことが必要なのだ。いや、それはあなたが勝手にやったことじゃない。私たちがあなたを背中にお乗せして十字架に連れて行っちゃった、行ってしまった。いや、それがあなたの計画だった。あなたとイエス様の十字架が無関係ではない、どこかよその話じゃない。いや、あなたこそ、あなたはイエス様を十字架に乗せていったんですよ。それを責めることなく、ただ私はあなたのために血を流し、あなたを良いブドウの木につなぎたい、そのように願ってエルサレムに入っていかれたことを覚えます。主、あなたの救いと身思いがどんなに深いものであったのか、もう一度教えられます。どうか一人一人本当にあなたのこの救いの御業を味わい、本当に十字架がどれほどに素晴らしいものであるのか、どれほどにあなたの恵みであるものか、どうかあなたが教えてくださいますよ。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。